はい、こんにちは、ポチコです。今日はちょっと雑談的な話をしていこうかと思います。私の特性についてなんですけど、私ですね、 ADHD っぽいところがあって、これは診断受けてるとかではないのでね、確定とかではないです。ただいろいろ検索するとそうなんじゃないかなっていう、そういう傾向があるなっていう感じで、で ADHD っていうのが何かっていうと、発達障害の一種で、すごくざっくりというか、全く知らない人に分かりやすく言うと、何か集中するのが難しかったり、逆に集中しすぎてペース配分がおかしくなったりとか、あとは結構興味の対象がポンポン移るみたいな、そういう感じですね。それの一般よりもはみ出てるというか、一般より度合いが激しいみたいなイメージですかね。はい。で、そんな感じで、大きく分けると多動型と不注意型って言って2種類に分かれるんですけど、私は結構注意力が散漫になりやすい不注意型が強いのかなっていう感じでいます。っていうのはね、たまに X で話したりしてたかなちょこちょこ言ったことあるかもしれないんですけどね、知らない方多いかもしれないので、はい、っていうことで、で、なのでそんな私が普段どんな感じのことに気をつけて暮らしてるかみたいなのを話していこうかと思います。でね、これは3つに絞ってきました。1つ目が自分を信じない、2つ目が忘れたりなくして困るものは見えるようにする、3つ目はその日一番大切なもの、重要なものだけ覚えておけば OK っていう感じですはい、で順番に詳しく話していきますね。まず1つ目の自分を信じないなんですけど、これはね、一般的な人でもあると思うんですけど、このぐらいならなんかメモしなくても覚えておけるなとか、後でやろうみたいなのって、もう私はこれは 100% 忘れます100% 忘れると思って行動してます。で、特にね、私生活してて一番やばいというか問題だなと思ってるのが、火の消し忘れなんですね。コンロの消し忘れみたいな、これね、私どうしても覚えておけなくて、料理するじゃないですか。で、煮込み料理とかって例えば10分とか、ね、20分とかそのまま放置するし、炒め物っていうか、フライパンの料理だとしても少し5分とか焼くものとかってあるじゃないですか。あれを私完全に忘れるんですね。じゃあこの火をつけて、ちょっと時間があるからその間に洗い物しようとか他の片付けしようで戻ってこようって思うと、もうそのままなんか違うことどんどんやり始めちゃって、火をつけてる途中だってことを忘れちゃうんです。なのでそこに関しては私もう完全に自分を信じてないので、タイマーを絶対かけるようにしてます。で、我が家のコンロってタイマーがついてるんですね。3口なんていうの、3口コンロっていうのかな、3つ火をつけるところがあって、1箇所だけタイマーがかけられるようになってるんです。なので絶対そこを使うようにしてて、で、そこを使えない時っていうのは手動のタイマー、普通のキッチンタイマーですね、それを絶対に調理中はかけるようにしてます。で、例えば卵焼きみたいにずっとついて作ってるようなものとかだと、すぐその後消すから大丈夫なんですけど、大丈夫なんですけどっていうけど、それもちょっとね、怪しいというか危ない時あるので一応かけてはいます。卵焼き作るじゃないですか、作ってできたって言ってまな板に移して切ってってのを、もし火つけたままやっちゃうと私そのまま消すのを忘れるので、はい、なのでね、タイマーめちゃくちゃ重宝してるし絶対つけてますっていう、これはまあ一例で、こんな感じで自分を信じないようにしてます。はい。で、二つ目が忘れたりなくして困るものは見えるようにするです。これはですね、例えばすごいちっちゃいものとかって私なくすとっていうか、なくしやすいし、なくすともうなんか全然見つけられないんですねなのでイヤホンとかあるじゃないですか、今ワイヤレスで、あれとかもすごいすぐなくすんですね。 結構。なのでもうなくす前提でダイソーの300円のものを使ってます。片耳イヤホンが売っててそれを使ってます。で他のもので言うと、例えば鍵とか、車の鍵と家の鍵はまとめて、スマホよりもちょっと、まあ、若干小さいかなぐらいの感じのキーケースにつけてるので、別々にするとそれはそれでね、なくすし、かといって小さいまま2つ持ってるとそれもなくすしなのでそこはまとめて1個持てば OK って状態にしてます。だったり、あとね、私結構周りの音が聞こえるのが気になって集中できなかったり、あとは子供がいるんでね、子供と同じ部屋で作業したりしてると結構騒がしいんですね。なので耳栓代わりにヘッドホンしてるんですね。少しだけ音が軽減されるようなもの、それもイヤホン型のを買うかヘッドホン型のを買うか迷って、イヤホン型は確実になくすだろうなってことでヘッドホン型を買いました。こんな感じでなくして困るようなものとかっていうのは、あえて少し大きいサイズのものを買ったりして、ちょっとかさばるところはあったりするんですけど、もともとね荷物がそんなに多くないのでそんな感じでやってたりします。あとはですね、見えるようにするっていうとスケジュール系ですね。手帳がね全然続かないんですよこれはね、もちろん多分飽きやすいっていうのもあるんですけど、見えないっていうのが一番問題なんだなって最近気づきました。カレンダーだとすぐ目に入るじゃないですか。でも手帳ってどっかにしまっちゃったりとか、まあ、開いたりとかっていうワンアクション挟むので、その面で多分自分の特性に、壊滅的に合ってないんだろうなっていう感じではい。なので最近はもうカレンダーで一本化してる、またはスマホのアラームですね。やっぱりタイマーとかアラームとかめちゃくちゃ重宝してて、でなんかこの時間に何かあるって時はもうさすがに忘れないだろうってものでもタイマーをかけるようにしてます。はい。あとお手紙系、幼稚園のお手紙とかなんか書類とかですね、そういうのも封筒に入ったままとか、あとこの2つ折りにしてあった時に外側がだいたい白い面っていうか白紙の面だと思うんですね。そうすると完全にその手紙の存在自体視界に入っててもなかったものになるのでそれはお手紙系はやんなきゃいけないものっていうのは一旦表に折り返すっていうか見えるようにしてます。はい。こんな感じの困るもの、忘れて困るものは見えるようにするっていうのが2つ目です。で最後の3つ目はその日一番大事なことだけできれば OK みたいなことにしてます私ははい。今ね言った2つで分かるようにね、基本的に1つのことしか覚えておけないので、なので複数の予定っていうのはできるだけ入れないようにしてるし、どうしても何か複数やらなきゃいけないっていう時はその中でも一番これだけは今日やらないとまずいっていうものを絶対そこだけ覚えてよっていうふうに考えてます。なのでその中でなんか2つ3つやらなきゃいけないことがあった時に2つ目3つ目っていうのはかなりの確率で忘れますね忘れるというかもう忘れて OK みたいな感じで開き直ってるところがあります。結構これは言ってるんですけど、私先延ばし癖、これも ADHD の特徴であるって言われてて、先延ばし癖がひどくて、なのでその日1個っていう方ができるんですね。逆になんか2個3個あるともう全部どうしようってなって、もう見ないしようっていう感じになっちゃうのでそんな感じだから、もうとにかくその日やらなきゃいけないこと1個っていうのを私は考えて生活してます。でなのでね、なんかどうしてもその日締め切りのものとかやらなきゃいけないものがあるとね、他のパフォーマンスがねめちゃくちゃ下がりますねで今回なんでこの話をしようかと思ったかっていうと、久々にその同じ日が締め切りというか、厳密には終わらなくても困るのは自分だけってものだったので、多分私の中でも意識がちょっと薄かったんだと思うんですけど、何かっていうのはちょっと伏せさせてもらうんですけど、まあ A と B2 つ 同じ日に締め切りのものがあったんですね。で、内容を考えた時に難易度というか、その使う時間とか労力を考えた時に、私の中では A が8割、B が2割ぐらいの割合だったんです。でも両方やらなきゃいけなかったんですね。で、そうなった時に私、A の締め切りがここだみたいな感じで覚えちゃって。なので、なんかすごい A だけ張り切って、珍しくて早めに終わらせたんですよ。だいたいいつも締め切り当日にもう半泣きになりながらやるんですけど。で、A だけ終わらせて、なんか今週すごい余裕だなと思ってたら、完全に B のことを忘れてて。で、その B のことは、ちょっと人に報告というか話す予定だったので、その人に連絡を取った時に、あれそういえばと思って。なんかそういえばこれ、もしかして、もう一つやる予定でしたっけっていう話をしたら、そうだね、みたいな感じで。もう完全にね、忘れてましたね。映画終わったぞ、でも私の中では、完全にタスクが終わったっていう考えになってました。はい。で、多分普段のなんか、スタイフだけ聞いてる感じだと、あんまりね、こういう、ここまでっていうのはわからないかと思うんですけど、結構なので、スケジュールとか、何か忘れないようにするっていうのは、自分の中で、ここはこうするっていうのを決めてやってます。で、これね、でも学生時代ね、あんまり困ったことがないっていうか、多分忘れてたし、今思い返すと確かになんか2個目3個目、2個3個何かがすごい必要な時って大体何かしら忘れてたなって思うんですけど、あんまり困ってなかったんですね。で、なんでかなって考えた時に、私、勉強がそんなに嫌いじゃなかったというか、どっちかというと好きな方だったんですよ。成績がいいとかどうかまあ別として。テストの点とか、もう友達と、何点だったみたいな話して、負けたとか勝ったとかやるのもちょっと楽しかったし、っていうのがその学校っていう場に合ってたんだろうなっていうのを最近気づきました。で、学校って時間割が決まってるじゃないですか。そうすると、この時間にはこれをやるっていうのを強制的に決められてるし、それ以外のことをするってなかなかできないので、で、なおかつ勉強自体がそこまで苦じゃなかったっていうことで、うまく多分私の特性には噛み合ってたんだろうなっていうのにね、気づきました。で、だから成績自体もそんなに悪くはなかったので、多分ちょっとなんか忘れ物したとか、ちょっと提出物がギリギリだったみたいな、そういうところでのマイナスが目立たなかったから、なんか自分でもそんなに不便せずに暮らしてたんだろうなってね、気づきましたね。で、なのでね、結構仕事、私正社員経験はないんですけど、なんかバイトとか契約社員とかなんかいろいろやった結果、やっぱり合う合わないっていうのがすごい絶望的に違いがあって、そういう経験もあって、やっぱりその場所に適応するっていうのも限界があるなっていうのをすごい実感として持ってるんですね。なので手相の適色鑑定っていうのをにもその考えが多分反映されてるし、自分が今いる場所に何とかして馴染もうとするんじゃなくて、それはもう多分自分との相性が悪いんだなっていうのを割り切れる人が増えるといいなとも思うんです。で、発達障害って診断が降りるかどうかって、今その状態で苦労してるかどうかが結構基準になるんですね。で、私自体は最初に言ったように診断を受けてるわけじゃないので、もしかしたらもう少し厳密なところでなんかあるかもしれないんですけど、例えば私がこの今言った症状って、仕事によってはかなり致命的な症状だと思うんですね。で、だからそういう仕事についてると、その職場に適応できなくて、で、結果受診したら発達障害っていう診断が降りる ADHD ですねみたいな感じになったりするんですけど、私今の この家庭で専業主婦やりながら在宅ワークっていう形だと、今言ったように困るとかちょっと忘れてやばいなみたいなことはあるんですけど、それですごく精神的苦痛を感じるとか、日常の生活に支障が出るってレベルじゃないんです。で、なので診断というか受診もしないし、診断も受けに行かないし、で、多分ね、その程度の中でもまあいろいろあるので軽い方だと思うんですね、これで。で、そんな感じで結構その発達障害っていうそのものはもちろん程度っていうものがその中でもあって、結構グラデーションなので、すごくその特性が顕著だと、やっぱり普通に生活してるだけでもなんか外部刺激がすごく気になって生活がままならないとか、衝動性が高かったり、私よりもっとなんか興味の対象移りやすくて、生活自体に支障が出るレベルとかって人もいるので、そういう人っていうのは、そういう例えば私ともし同じような環境だったとしても診断を受けてるって場合が多いです。で、ただ私みたいな感じの程度だと結構その居場所に左右されるというか、合わない場所にいるとすごくやっぱりその特性で大問題になったりするんですけど、環境さえ選べばその中でなんとかなるっていう人もね、多くはいるんですね。私も実際ある職場で働いてた時はすごく本当に相性の悪い仕事で、もうなんか全然ポンコツすぎてやばくて、もうなんか、あ、これ終わりませんでした、ごめんなさいみたいな感じでなんかね、一回泣いたこともあってはい、そんな感じだから、なんかこれは別に発達障害があるないに関わらず、その人といる場所の相性っていうのは確実にあると思ってるので、もし自分のいる場所に苦しさを感じてるとか、どうしても自分の考え方とかペースと合わないなって人はね、そこを抜け出す勇気を持ってもらえたらすごくいいなと思いながら、私は手相鑑定やってます。はい、そんな感じの今日はね、私の特性の話をしてみました。でね、私これ自体はね、そんなに深刻には捉えてないというか、なんて言ったらいいんだろう私ゲームが好きなんですね。で、ゲームとか漫画好きで、結構パラメータステータスの偏ったキャラとか好きなんですね。なのでなんか自分もその一環だなみたいな感じでなんかポジティブに捉えてるところがあるので、なのでもちろん人より多分困ってる部分もあると思うんですけど、それ以上にどっか他の部分で自分が何か自分の性格とか好きなことを活かせる部分を見つけてやっていこうみたいな気持ちが強いので、なんかそんな感じでうまくバランス取りながら生活してますっていう、今回ねちょっと長くなっちゃいましたね、雑談的な話でした。ここまでもし聞いてくれた方いたらありがとうございます。そんな感じなので、最近はいかにルーティン化するかみたいなところをね考えてるんですけど、なかなか難しいですね。やっぱり一人だとどうしても強制力がないから、なんかスケジュール組んだとしてもそれが崩れても困らないというかね、ペナルティーがあるわけじゃないじゃないですか。なので私自分にめちゃくちゃ甘いので、ちょっとなんか休憩しちゃおうかなとかゲームしたいなとかなっちゃうので、そのあたりをうまく配分考えて組み立ててるところです。ではそんな感じでお付き合いいただきありがとうございました。今日もゆるく頑張りましょう。バイバイ。